ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続きクリエイティブディレクターの山田和也さんです。山田和也さんは世田谷に暮らす60歳以上の先達から人生の18番お箱を見出し、次世代に届けるインタビューマガジン世田谷お箱を仲間の皆さんと一緒に制作発行をしています。今日は山田和也さん個人の活動についてもお話を伺います。どうぞお楽しみに。でも気づいた人生は一度きりなの。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはクリエイティブディレクターの山田和也さんです。山田さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、先週ご紹介させていただきましたインタビューマガジン世田谷お箱について改めてご紹介ください。
はい、世田谷お箱は、世田谷に住んでいる、60歳以上のおじいちゃんおばあちゃんたちから、人生のお話を聞いて、で僕たちなりに、その方の、人生のお箱を見出して、フリーペーパーとして、発行している、インタビューマガジンになります。
うん、でお箱を起点に世田谷の新たな縁を創造していきたいなんていうふうにもね書いてくださっている。本当以前ゲストに出てくださったアレさんのイラストをもとに、さまざまな先達の皆さんの言葉の重みっていうところが伝わってはくるんですが、どう世田谷に住まれてみてどんな街だななんて思われたりしますか？
世田谷は、僕がこう栃木から上京してきて初めて住んだ場所が、世田谷の若林、世田谷線のあるところなんですけども、今は、祖師ヶ谷大蔵の方には住んでるんですけども、世田谷内でも感度の高い人もいれば落ち着いた大人の方、おじいちゃんおばあちゃんたちもたくさんいて、すごくアットホームな街なので僕は世田谷は好きですね。はい、
そういった触れ合いからこういったお箱につながってたりもするんですか？
そうですね、今犬を飼っていて毎朝木ぬた公園に散歩しに行くんですけども、そこで毎朝おじいちゃんおばあちゃんたちと会い、立ち話する中で、3回に1回ぐらいはいいことを言うのでそのいいことを見出してあげたら素晴らしいんじゃないかなっていうところの着想があって世田谷お箱を作るようになりました。
うん、今ね山田さんから聞いたその栃木から、ね、世田谷へということだったんですけれども、もともと雑誌に携わってらっしゃったんですか？
もともとは、東京に上京してきた理由は、ファッション関係の仕事がしたくて、専門学校に、来たのが、最初の、東京デビューでした。
そうだったんだ。ファッションのアパレル関係もやってらっしゃったんですか？
専門卒業してから、ファッション関係にちょっとついたんですけども、そこから、ファッション関係やめて、 化粧品の営業したりとか、なんか野菜の行商したりとか、まあ、俗に言うフリーター的なことをしてました。
それこそ肩書きクリエイティブディレクターということなんですが、どんなお仕事なんですか？
業界によってこうクリエイティブディレクターっていうものがまあ、いろいろとあるとは思うんですけども、僕の思うクリエイティブディレクターは、お客さんのこう課題を解決してあげる、ポジションかなとは思ってます。
どうです、その見せ方だったりデザイン性でまたグワッと表現とかイメージも変わるのかなと思うんですが、クライアントさんのそういった反響とかってどんな感じですか？
クライアントに応じて、まあ、求められるこうデザイン性アウトプットに関しては、その都度クライアントが求めるアウトプットに合わせてデザイナーや、イラストレーターさんのクリエイターをアサインをしているので、割とそうですね、アウトプットは皆さん喜んでいただけてるとは思います、
うん、今までも様々な作品発信されているかなと思うんですが、伝えられる範囲でぜひ教えてください。
そうですね、作品仕事についてはちょっと思い出のあるクライアントさんの話でいくと、うん、千歳烏山に美容室があるんですけども、オーナーとはもう、15年ぐらいの付き合いで、6年前にお店を千歳烏山出して、でオープン当初から、制作物だったりとか、事業戦略的なものを携わさせてもらってて、で今は店舗も2店舗になり、スタッフも増え、こう一から一緒にこう大きくすることのその楽しさみたいのはすごくいいなとは思うんですけども、
ね、そういったそのデザインでまた印象だったり街をつないでいくっていうところで、やっぱりそのやりがいとかも感じたりします？
やりがいは感じますね。どのお仕事も割と 2,3 ヶ月のスパンでこう制作期間が入るので、その期間ずっとこう戦闘モードというか、納品するまでは結構気張ってる状態が割と好きなので、なんかすごい楽しいなとは感じます。
うん、ホームページだったりとかも拝見をして、その烏山の美容室のロゴだったりもとってもおしゃれというか、味がそこにもありますよね。
でそのオーナーさんの思いをどんだけ叶えてあげるかっていうところがすごく大事なことだと思うので、こうデザインってなかなかやればやるだけできちゃうものなので、なんかそこの自分との折り合いのつけ方っていうのは、まあ、僕らに限らずデザイナーやイラストレーターさんとかも結構苦労してるんじゃないかなとは思います。
さまざまな企業さん、商業施設さんだったりとかのデザインも担当されていたり、番組制作もされていたりっていうところで、その形を作っていくっていうことをねされているのかななんて思うんですが、どうです、これからチャレンジしていきたいことだったりとかもありますか？
チャレンジはこれから何がしたいかっていうのはあんまりそこまでこだわりはないんですけども、誰とやるかっていうところを結構大事にしているので、まあ、これからのご縁によってなんかこう生まれるものを楽しんでやれたらなとは思います。
やっぱりそういった誰とやるかっていうのが心の信頼関係になるから、仕事に応じても大事な要素ですよね。
そうですね、なかなか一人でする仕事もありますが、クリエイターさんも含めてチームで仕事すること多いので、やっぱり人間関係がないとちょっとしたズレで変な関係になったりするんですけど、関係性がしっかりあればお互い理解しているので、逐一そういうこともないだろうし、円満にこう納品までいけるっていうのはすごく安心感があるので、やっぱり関係性はすごく大事にしたいなとは思ってます。
そういった意味でも世田谷おはこのメンバーはどんな存在ですか？
おはこのメンバーは現在、10名サポートしてくれるメンバーも含めて12名でやってはいるんですけども、皆さんいい意味で結構癖があるというか、個性のある方々なので、なんかすごく楽しくやれてます、
うん、さあそんな山田さん、選んでくださった曲教えてください。
はい、渡辺美里さんのマイレボリューションになります。これ僕の世代ではないんですけども、やっぱこう歌詞を聞いて僕なりの、解釈だと、こうなんか夢を追いかけることのこう大変さというか、なんかこう背中を押してくれるような曲だなと思って結構好きな曲になります。
渡辺美里マイレボリューション。 世田谷ドリームプロジェクト、今日はクリエイティブディレクターの山田和也さんをお迎えしています。さあ山田さん、本当歌詞とかってグッときますね。
はい、
どうです、やっぱりそういうところもお気に入りだったりしますか？
そうですね、やっぱり仕事の大事なプレゼンの行く途中で一回は聞いたりはしてるので、うん、なんかこうガッツをくれる自分の中での名曲でもあります、
うん、でそれこそクリエイティブの仕事って面白さも難しさも感じたりされるんじゃないですか？
僕の仕事はやっぱりお客様、まあ、クライアントと距離感がすごく近いので割と責任感持ってやらないといい仕事にならないので、なんかこう責任感を持ってやることがすごく大変でもあり、こう楽しさでもあります、
うん、そのパワーの源とかはどんなところなんでしょう？
やっぱりこうクリエイティブだからセンスが大事だよねっていう言葉はよく言われると思うんですけども、やっぱそのセンスもやっぱ知識がないとセンスって生まれないものだと思うので、あのグッドデザインカンパニー水野学さんの本で、うん、こうセンスは知識から始まるみたいな本があるんですけども、そこはやっぱりいろいろなこう知識があるからアウトプットも広がるみたいなことを書かれてるんですけども、その本を読んで結構腑に落ちて、やっぱりこういろんな情報とか、知識を身につけることの大切さを結構学んだので、やっぱたくさん人と会って話を聞いたり、やっぱ街に出ていろんなものを見たりとか、自分なりにこう解釈をするようには心がけるようにはしてます。
いろんな出会いだったりとか、ね、行く先々でのこの経験がセンスにつながっていくのかななんて思うんですが、もともと幼少期からこういったクリエイティブなことをしたいななんていう夢を持ってらっしゃったんですか？
いや、もともとは全く持ってなくて、まあ、高校は工業系だったので、うん、まあ、うちの親からすると、電気屋に行って反対だって言われてはいるような、まあ、時代と、まあ、田舎だったので、ではなく、やっぱり東京出てきたのもファッション系が好きで出てきて、でいろんな人出会ったりとかいろんなものを見る中で、この今の自分のいる業界に、入ったような感じなので、うん、割と言ってそうですね、なんか流れに流れたみたいな感じです、
うん、それこそ本当身長も高くてらっしゃってモデルさんのような印象もあるんですが、バスケとかなんかそういうバレーとかもやってらっしゃったってわけではない？
いや、幼稚園の時はサッカーは中学生まで続けてました。
サッカー男子だったんですね、はい、どんなサッカー少年だったんですか？
いや、そうですね、もう学校の放課後はずっとサッカーやってたりとか、まあ遊び行くにしても学校に行ってサッカーボール蹴ってたりとか、そんなサッカー小僧だったと思います。
サッカーの夢は見なかったんですか？
小学校ぐらいまではサッカー選手になるって思ってたんですけども、やっぱり上には上がすごく多いので、あ、無理だなと思ってやめました。
なんかそう現実を見極めた瞬間でもあるかと思うんですが、どうです、サッカーから得たことだったりとか、そういったポジションから感じたことだったりとかあります？
サッカーって11人で、されてるので、割と個人プレーも大事なんですけど、やっぱチームワークの大事さっていうのはなんとなくはその当時は感じてました。
中盤とかやってたんですか？
と今っていうそのボランチっていうポジションなんですかね、なんかこう攻守の切り替えみたいなところはやってました、
うん、なんかそういったバランサーなところがね、今のお仕事にも通じたりしそうですよね。
そうですね、やっぱり物事俯瞰的に見ないとなかなかこう全体回せないので、割と 1,2 歩引いた立ち位置から見るようにはしています、う
ん、これから、まあ、山田さんとしてどんなことをしていきたいかとか夢とかもあったりはしますか？
夢は、楽しく仕事をすることのみですね。
大人になると楽しさっていうのがなかなかね、こうバランス難しいですよね。
楽しさを続けるにはやっぱり自分自身が何事にも楽しまなくちゃいけなくて、こうネガティブな発想をしちゃうとまあ良くないので、基本的にはずっとポジティブな思考を維持できるように、日頃から気をつけてます、
うん、やっぱりその今回ご出演もいただいている世田谷お墓で先達の皆さんのそういったポジティブさっていうところも感じられたっていうのもあります？
ありますね。皆さん過去に取材した方で、72歳の方を取材して60歳で自分でお店始めたりとか、 年齢は意外と関係ないんだなっていうのは結構感じたので、やっぱやる気と気持ちがあれば年齢は関係なく新たなスタートをできることっていうのはすごく学びにはなりました。
うん、で本当それぞれ の, あのインタビューの皆さんのこういかに楽しむか、いかに自分 の, あの人生を彩るのかっていうところもね、本当世田谷お箱を見ていただくとまたぐっと広がるのかなと思うんですが、あのぜひ最新号に向けてっていうところ皆さんに告知いただけたらと思います。
今制作中に、11号が、制作中になりまして、多分10月の中旬ぐらいには発行できるのかなとは思ってます。でまた、10号までのデザインとはちょっと一新しますので、なんか新しいデザインも、見ていただけたらなとは思ってます。
どういう風にしたら読めるのかっていうところもまた詳しく教えていただけますか。
はい、基本的には、世田谷おはこのホームページや、インスタグラムを見ていただければ、告知は随時してますので、配布先もホームページの方に載せてますので、ご覧になっていただけたらなと思います。
世田谷おはこ最新号もアレさんのイラストも満載ですか。
そうですね、表紙今までとはちょっと違った雰囲気の、アレさんのイラストになると思うので、まあ、そこも楽しんでお待ちいただけたらなと思います。
はい、さあ2週にわたってお送りしたゲストはクリエイティブディレクターの山田和也さんでした。山田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は成城で話題のヘルシーなお店をピックアップしてくれました。さあそれでは呼んでみましょう。雅代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は小田急線成城学園前駅から徒歩2分にありますゆずオーガニックをご紹介します。お話は代表の竹本ゆずかさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
白を基調とした素敵な店内に美味しいジェラートがあるんですけれども、私自分で先にバラしちゃいました。どんなジェラート屋さんか教えてください。
どんなジェラート屋さんか、オーガニックでビーガンのアイスクリームショップです。
このゆずオーガニックのお名前の由来は、
由来はゆずって造語になるんですけども、湯がえの優しいっていう字で、で結ばれるっていう字で、樹が玉って書く真珠とかで使われる樹で、人とか動物とか自然を表していて、その個々の生命が優しくこう結ばれていくような世界観をちょっと表現できるようなブランドにしたいなと思って、はい、
素敵なお名前ですけれども、どうです成城っていう街は竹本さんから見て。
すごい街、なんか私好きですね、この街。なんか穏やかですし、なんか気持ちもなんか安らかになる感じの街で、なんかご縁を勝手に感じてます、
ね、今日ちょうど晴れてるんですけれども、本当に気持ちのいい日って感じですよね。
そうですね、
はい、では具体的に商品について聞きたいんですけれども、やはりどのあたりにこだわってらっしゃいますか。
まずは、まあオーガニックのアイスクリームなので、全部こう有機とかオーガニックの原材料で使用してるっていうのと、あとはビーガンなので植物性のもの、まあ、通常なら乳製品とか卵とかアイスクリームって入るんですけども、そういったものを使用しないアイスクリームで、それであと無添加で添加物とかは入れずに作ってます。
うん、はい、やはり皆さん食にこだわる時代かと思いますので かなりね、きっと興味を持たれて来店されるんじゃないですか。
そうですね、なんかプラッとこう通りすがって入ってくださる方もいらっしゃったりもしますけど、でも喜んでくださると嬉しいですよね
ということで今日はおすすめ何でしょう。
おすすめ今日のおすすめは、ちょっとワンスクープとツースクープでご提供してるんですけども、よく定番で出しているフレーバーの中から、ビタースイートチョコレートっていうフレーバーと、あとシルクストロベリーという、いちごのフレーバーです。
はい、見た目にも本当に自然なんだなって分かる、この綺麗な色、優しい色合いのピンク、すごい色からして好きですけれども、ちょっと多めにいただきます。 もういちごを頬張ってる幸せな時の感じみたいな味。
いや嬉しいです
やっぱり優しい、なんだろう、まろやかっていうか、本当にスッと口に入ってきますね。次ちょっとチョコレートいただきます。うん、またこちらも濃厚なのにすっきりしてるというか食べやすい。
そうですね、なんか結構喉越しは植物性なのでクリーミーには作ってるんですけど、食べた後がこう気持ちいいっていうか、
うんうんうん、
よく言っていただけます。
うん、わあ、いいな、成城の皆さん近くにこんな素敵なお店があってね。ということで、ぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
あ、メッセージぜひお越しください
いいですね、シンプルで。では最後に竹本さんの夢教えてください。
夢は、まあ、このユジオーガニックってアイスクリーム、あの食品を通してなんかこう本当に美味しくて、でまた体にも安心なアイスクリームを通してたくさんの人に喜んでいただきたいっていうことと、あとは同時にあの人間だけでもなくて、あの自然であったり動物にもこう優しい社会の一部になれるようなブランドというかとしてこう還元できるようなブランドにしたいなと思ってます。
ということで、今週は成城にありますゆずオーガニックをご紹介しました。お話は代表の竹本ゆずかさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
食べてみたい。至福ストロベリーですって。店名もネーミングも思いもジェラートへのこだわりも満載でしたね。竹本さん、ありがとうございます。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。